ハローハリヒメ。水曜日のこの時間は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの皆さんとお送りしています。今回ご一緒いただくのは兵庫県立播磨姫路総合医療センター認知症疾患医療センターセンター長島田健一先生、看護部老人看護専門看護師玉田太子さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りします。さあ、先週に引き続き島田先生そして玉田さんにお話をお伺いしていきます。先週は早期診断はどんな風にしていただけるか、早期発見方法ですよねについてお伺いしてたんですけれども、もう一度ちょっとおさらいという形にはなりますが、島田先生お願いできますか。
はい、よろしくお願いします。認知症の診断に関しては、やっぱり丁寧な患者さんの症状をきちんと診察するというのは大事なんですが、
はい、
画像検査っていうのも大事で、普段携帯画像と呼ばれる頭部 CT とか MRI とかそういうのを行って、萎縮があるかないかとか、どこかに脳梗塞や脳出血がないかとかいうのは探りますけれども、早期になればなるほどそういう携帯画像っていうのは、まだ異常が出てないことがよくあって、で携帯画像で異常が出る前に異常を見つけるには、機能画像っていうのがなかなか有効な検査で、
はい、
具体的には脳血流診知スペクトであるとか、ペット検査っていうのが実際に脳の働きがどこが悪いか、保たれてるかっていうのを見るのに有効ということになります。
じゃあその機能画像っていうのを見るのが、早期発見には有効になってくると。
そうですね、もちろん写真だけで見てるわけではなくって、実際に患者さんにどういう症状があるかっていうのが一番大事なので、それを確認するのに、いろいろとその細かな神経心理検査診察を行って、その裏付けとしての画像検査っていうことになります。
なるほど。でこの認知症って、先週もね言ったんですけれども私の母親の場合もですよね、このレベルが10分前のことをまるで全然忘れていて新鮮に話し出す、ちょっと家族は不安になるんですけど、やっぱりその認知症を疑われる症状についてちょっと先週とのおさらいになる部分もあるかと思いますけど、玉田さん教えていただけますか。
はい、まず認知症の疑われる症状で、一番皆さんが認知症って聞かれて思い浮かばれるのが物忘れかなと思うんですけど、やはりその物忘れっていう症状が出てくる方は結構いらっしゃって、同じことを何度も言われるとか、あとは約束した日にちとか時間場所を忘れてしまうということもありますし、で中には物事を理解したり判断したりするっていう機能も落ちてくるので、例えばお料理作る方だったら料理を同じ料理ばっかり作ってしまうとか、
はい、
味付けがちょっと変わってしまうっていうふうなことも起こってきます。
例えば私の友人の 親とかね、その日の晩に作った料理を前の日に作った料理だねって言ってしまったりとか、これはどうなんですかね。
ちょっと怪しいなっていうところはありますけど、でも何かがエピソードをきっかけに思い出されるっていうのであれば、認知症じゃなく年齢による物忘れの可能性もあるので、そのあたりっていうのはものすごく判断が難しいので、先ほど先生言われたように臨床的な判断と画像 の診断とかで、専門医にかかって、診断をしつけていただくっていうことも大事になるかと思います。
そうですよね。コロナの影響もあってやっぱり外出を控えてらっしゃる年配の方も多かったと思うので、こう刺激が少なくなってそれで認知症が進行してしまったなんて方もいらっしゃるかもしれませんね。
そうですね。
やっぱりそういう意味でもこのたくさんの人と出会う、そして出かけるっていう刺激、しっかりとねコロナ対策はしてなんですけれども、そういうのも大事になってきそうですね。
はい、
さん、あと薬物療法っていうのもこの間ニュースで見たんですが、なんか新しい薬が出たっていう、これについても先生教えていただけますか。
はい、よろしくお願いします。まあ、今お話になった新しい薬っていうのはまだ出たとこまで行ってなくて、今ちょうど日本では、まあ承認申請をしたところというところで、この薬はまあアルツハイマー病で脳の中に溜まってくると言われているアミロイド β を取り除く薬で、まあ、この薬、まあ、今のところ注射薬ですけれども、この薬を注射することで脳の中の、まあ、アミロイド β を取り除くことによって病気の進行を、まあ、遅らせられるじゃないかっていうことになってます。まあ、それ以外に今現在発売されている薬がありますけど、こちらの方は、まあ発売されてからもう20年ぐらいは経過してますが、ある程度効果は限られているので、この新しい薬に期待が持たれているということです。
今までともまたちょっと違うんですよね。根本になっているところを、まあ、排除してくれる役割は、効果が期待できる薬っていう、
ね、そうですね、はい、
この薬はもっともっとね、こう進歩していって、本当に認知症っていうのを根本から治してくれる薬に発展していってくれれば嬉しいですよね。
はい、
でこの患者さんの認知症に対する意識っていうのはどういった感じでしょうか。
まあ認知症の方は、まあ昔はよく嫌な顔されること多くて、
はい、
まあ、病院に来られる場合も、まあ、もういやいや仕方がなくっていう感じで来られてて、まあ、認知症と聞くだけで、まあ、毛嫌いして、まあ、今でもそういう方おられますが、はい、最近は、まあ、広報活動が盛んになったせいか、まあ、自分自身で認知症じゃないかって心配して来られる方も増えていて、これは、まあ、早期発見ということで大事なことなので、今後もどんどん認知症疾患センターに来ていただければありがたいと思います。
なんか認知症じゃないかなっての家族が思っていても本人が認めなくて病院になかなか行かないっていうパターンもあると思うんですけれども、そういった時は家族はどういうふうにすればいいんですかね。何かアドバイスとかありますか、玉田さん、先生も。はい、
まあ、正直なところなかなか、他人では家族の関係って伺い知れないところがあるから、
はい、
これは正解っていうものではないんですけど、患者さんが、まあ、乗りやすい話っていうのはあると思うんです。まあ、その昔よく言われたのが、馴染みの地元の先生、この先生の言うことやったら聞かんといかんなっていう患者さんおられたら、その先生からまあちょっと病院に行ってみたらって言ってもらうっていうのがいいと言いますし、
はい、
中にはまあ親戚の人であの人に頭上がらんっていう人がいて、うん、その人に言ってもらったらっていう場合もあります。まあそういうのが全然なかったら、まあ正直なところまあうまい具合にまあ騙してと言ったら悪いですけど、患者さん乗りやすいような話ですね。血圧高いし頭の血管傷んでないかどうかちょっと頭の検査しに行こうかっていうような感じで、認知症というのとはずらして話持っていてもらうのが一番いいかなと思ってます。
はあ、なるほど、そういう、ね、方法があるんですね。あ、すごい参考になった方多いと思います。私も参考になりました。で、玉田さん、その介護する方の心得っていうのも教えてもらえますか。
はい、私自身も父が認知症になって亡くなったっていう経験があるんですけど、やはりこうやって看護師をしててもその家族が認知症を知って診断された時に、まさか自分の親がとか、まさか自分の配偶者がっていうふうに、やはりその家族としてとか介護される方にしてはすごく衝撃が大きいと思うんです。
はい、
で、まあ、やっぱり認知症ってその先がどういう症状が起こってくるのかとか、不安だったりとか、これから自分の生活どうしたらいいんだろうっていうようなことで、ものすごくこう不安が多い いかと思うんですけども、一番大事なことはやはりもう一人で抱え込まないっていうことがものすごく大事になるかなと思います。一人で抱えてしまうと、極端な話やっぱり虐待とかっていうこともニュースとかでも目にすることがあって、そこになるっていうこともあるので、
はい、
やはり地域だったら、地域包括支援センターとか、当院にもある認知症疾患医療センターとか、とにかく相談できる窓口に困ったこととか不安なことを相談していただけたら、そこからいろんなサービスにつながったり支援の手が差し伸べれるっていうようなことがあるので、まずは困ったら相談ということが介護される方の中で大事なことになるかなと思います。
そういった相談できる場所があるっていうのをやっぱりぜひ多くの方に知ってほしいですよね。はい、このラジオを通して、またお友達とかで今聞いてくださってる方で、お友達で悩んでいる方がいらっしゃったら、こういったところがあるんだよっていうのもぜひ伝えていただきたいですよね。
はい、
はい。では先生、認知症疾患医療センターの今後の役割っていうのも教えていただけますか。
はい、先ほどの玉田さんの話と通じるところはあるのでちょっと重複しますが、認証疾患センターとしては、普段、きちんとしたその鑑別診断、を行って、正しい診断、なるべくその正確な診断に近いものを作って、それに伴って必要な治療ですね、それも大事ですが、何番にも認知症に対する情報発信、これは介護する方に対して新たな治療法であったり、その介護方法であったりっていうのを発信していくっていうこと、それから一般の方に対して、その以前とはその認知症の姿も様変わりしているということを伝えていきたいと思っておりまして、この3月の2日にこちらの、認知症疾患医療センター主催で、阿久里や姫路で認知症疾患予防フォーラムっていうのを行う予定になっておりますので、
はい、
興味のある方はご参加いただければありがたいと思ってます。
3月2日阿久里姫路中ホールで午後2時から4時の間ですね、受付が1時30分からということです。3月2日木曜日、認知症疾患予防フォーラム第7回ということなので、こういったところをまず行っていただいて、相談をしていただいてからまず詳しくっていうことになってきますよね。はい、やっぱりこういったところがあるっていうのをね、多くの方に知っていただきたいと思います。ありがとうございます。今日は兵庫県立播磨姫路総合医療センター認知症疾患医療センターセンター長島田健一先生、看護部老人看護専門看護師玉田妙子さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハロー播姫、本日はこの辺りでお別れです。来週のこの時間もお楽しみに。この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りしました。